Okay, well, I think we're gonna get started.
それでは皆さん、メッセージを始めていきたいと思います。
Another time, I just want to say good morning, Life Church.
改めておはようございます。
Isn't it so great to be able to come and just see familiar faces every week?
こうやって馴染みのある顔と一緒に礼拝できるって本当に素晴らしいなと思うんです。
Know that you're loved.
そして皆さん自分自身がとっても愛されている
ということ。Know that you're accepted.
そして受け入れられているということ。
Know that you have a place to pour out the love that you have.
そして与えられている愛を注ぐ場所がある。これが本当に素晴らしいなと思います。
Wow. Well, we're on a series right now called Surrendered Stewardship.
今私たちは神様に委ねた良い管理者というシリーズで、シリーズを続けています。
And in this series,
このシリーズでは、
we have been talking and looking about what it looks like at surrendering and stewarding what God has given to us.
神様が私たちに与えてくださったものをどのようにして明け渡し委ねていったらいいのかということについて見ています。
Living from the gospel.
福音から生きる人生ってどんな人生？
Stewarding our words.
私たちの言葉はどのように委ねたらいいだろうか？
Stewarding the relationships that God has given us.
また与えられた人間関係を委ねるってどういうこと？
And
そして
today we're going to look at something that we all have.
今日はこの場にいる全ての人が持っているものについてお話ししたいと思います。
Time.
それは時間です。
And honestly,
正直に言うと、
Most of us feel that we don't have enough time.
私たちのほとんどがなぜか毎日のように時間が足りない、時間が足りないと思って過ごしているのではないでしょうか。
We live in a world where everyone is busy.
私たちの今生きている世界というのは周りを見ればみんな忙しい。
Everyone is rushing.
誰も彼もが急いでいる。
Everyone is reacting to the next thing that happens to them.
次から次へと世の中で起きる出来事に対してもうあまたこれだあまだと反応し続ける人生を送っています。
Notifications。
いろんな通知が来ます。
Deadlines。
締め切りがあります。
Work。
仕事に追われます。
Family。
家族も考えます。
Pressure。
プレッシャーがあります。
Always moving。
いつも動き続け。
Always reacting。
いつもそれに対して反応し続けて。いつも何かを消費し続けています。
And、somewhere along the way。
でもいつの間にか。
Many people feel internally disconnected.
多くの人が内側でつながりを失っていると感じるようになっています。
Have you ever felt like that?
皆さんはそのように感じたことあるでしょうか?
I know I have.
私は感じたことあります。
Today, let's talk about that and what the Bible says about this.
今日はそのことについて聖書が何と言っているかをお話ししていきたいと思います。
Let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you for this day.
今日の日をありがとうございます。
Jesus, thank you for what you did for us by giving us a place to abide.
イエス様、私たちのためにとどまる場所が与えられたこと。
To connect.
つながる場所がある。
To remain.
とどまり続ける場所があることありがとうござい
ます。Holy Spirit, lead, convict, and give us wisdom as we listen to your word.
そして聖霊様、今日あなたの御言葉を聞く私たちを導き示してください。
We desire to grow closer and more connected to you.
あなたにもっと近づき、もっとつながっていたいです。
Amen. Can I be honest for a second?
ちょっと私正直になります。皆さんの前で。
A while back,
ちょっと前のことなんですけれども、
I started to realize something about myself.
私自身、自分自身のことについて少し気づいたことがあるんです。
After a busy day,
忙しい一日が終わって、
I would sit down to relax.
ちょっとリラックスしようと思ってソファに座るんです。
And I had this magical little black box.
そしてある小さな黒い箱を手に持つんです。
And if I would hold on to that little black box,
その黒い箱を持ち続けると、
time would just vanish.
時間が魔法のように消えていくんです。
10 minutes.
10分。
30 minutes.
30分。
An hour.
1時間。
It was like magic.
もう魔法みたいに時間が過ぎていく。
And I wouldn't remember anything about all that time.
そしてその間に何をしてたか何にも覚えていない。
Wow.
Wow.
And another thing I started realizing.
そしてもう一つ自分気づいたことがあります。
I liked my time with my little black box.
その黒い箱との時間を私がどれだけ愛しているか。
I had a relationship with my little black box.
なんとこの黒い箱と私はとっても深い関係があることに気がついたんです。
I didn't have to think about the problems when I was with my little black box. だってそれを持ってたら自分の人生の問題を考えなくてよくなるから。The tasks that I had to do could wait.
やらなくていいことも考えずに時間を過ごせるから。
It was a little slice of escape for me.
私にとってはちょっと小さな逃げ場なんです。
And I felt a question pop into my head.
そしてある時こんなクエスチョンが質問が私の心の中に浮かびました。
Ryan,
Ryan,
who has your full attention?
あなたの一番注目を受けているのは誰ですか?
Because sometimes I would realize,
そして気づいたんです。
I would be physically in a room.
私は部屋にはいるんです。この体は部屋にいるんです。
With my kids.
子供たちと家にいるんです。
With my wife,
ゆきえさんとも家にいるんです。
With some of my friends,
また他の場所にいる時も人といるんです。
Yes, I was physically there.
体はそこにいるんですけれども。
But my soul, my will, my emotions were someone completely else.
でも私の心とか私の意思や感情は全く別の場所にいました。
And I wonder if this, in this modern world that we live in,
この、現代のに生きている私たち
that it almost feels like we live in spaces that we're separating ourselves. Our physical body is here, but our soul, our mind, our will, our emotions are completely in other places.
もしかしたら皆さんも同じように感じる方がいるかもしれないです。ここにいるんだけれども、自分の内側は全く別の場所にいる気がする。
And today, the first thing I want to kind of like put in front of you guys.
今日皆さんに、正直にこれをお見せしたいと思います。
Is this what we stay connected to shapes us?
私たちはつながり続けるものによって形作られていくのです。
Because stewardship isn't just about money.
この良い管理者というとすぐにお金のことを思い浮かべてしまいますが、それだけではありません。
It's not only about the gifts or the resources that we have.
また私たちが持っているタレントとかその資源、リソースだけでもありません。
Stewardship is us realizing we are always giving our lives to something.
この良き管理者であるということは、私たちが常に何に人生を注ぎ捧げているのかを気づく人のことです。
And then asking ourselves,
そしてそれを気づくだけではなくて自分自身にこう問いかける人です。
What filters am I putting in my life?
今私の人生にはどんなフィルターがついているだろうか。
What catches my attention?
何が私の注意を引こうとしている?
What do I give my time to?
私は今何に時間を一番費やしているかな。
What are we allowing us to form us and to shape us?
何が私を形作って私が変わっていくことを私自身が許してしまっているものがあるんじゃないか。
What is receiving the best of me?
私の一番良い部分を受け取っているのは誰だろうか、何だろうか。
As followers of Jesus,
イエス様に従う者として
This is important for us to understand.
私たちがこれを理解するのはとっても大切です。
We have not been called to rush.
なぜなら私たちの人生は急かされるために召されたのではないから。
We've been called to be led.
私たちは導かれるために召されています。
As children of God, our good heavenly Father,
神様の子供として、私たちの良い天のお父さんは、
is not calling us to rush around under the pressure of the world.
私たちを急かし続けてプレッシャーに落とした生き方へ召される方ではありません。
He's calling us to say, listen to my voice, listen to me, and I will lead you.
そうではなくて、神様は私の声を聞きなさい。なぜなら私があなたを導くからというそのような人生にあなたを召しています。
The goal of the Christian life is not to become more efficient with our lives.
クリスチャンとして生きる人生というのは、この人生をもっと効率よく生きることではありません。
But it is to be connected deeply with our heavenly Father.
そうではなくて、天のお父さんである神様にもっとつながっていくことを学ぶ人生です。
Learning to surrender our lives.
それは私たちが神様にとどまるということ。
And walk closely with Him.
人生を明け渡し、神様と共に近く歩むということを学び続けることです。
Think about this.
考えてみてください。
Rushed people react.
せかされて人生を生きている人は何に対しても反応してしまいます。
Led people discern.
ですが、導かれた人生を送っている人は見極めることができるんです。
Rushed people are controlled by pressure.
どういうことかというと、急いでいる人はいつも何かのプレッシャーに襲われているから、それをコントロールしようとする。
Led people are ground in presence.
でも導かれて生きる人生というのはいつも神様の臨在という土台があるからその道を導かれて歩むことができる。
And when we look at the life of Jesus,
例としてイエス様の生涯を見てみましょう。
He was surrounded by needs.
イエス様は行く先々でもう必要がある人にいっぱい囲まれてましたね。
Everywhere he went.
どこに行ったとしても
People would interrupt him.
いろんな人がイエス様って邪魔しに来るんです。
Crowds would pull him.
群衆にも引っ張られたこともあります。
There were sick people.
病んでる人が来ました。
Broken people.
傷ついてる人がイエス様のところに来ました。
People demanding, desiring.
あ、イエス様これをください、助けてくださいと求める人がいつもいました。
And yet somehow,
それなのに、
Jesus was never frantic.
イエス様は決してせかされることがなかったお方でした。
Okay, I'll come.
パニックになりませんでした。
Why?
なぜでしょうか?
Because Jesus did not live rushed by the pressures around him.
それはイエス様が周りのプレッシャーにせかされて生きていなかったからです。
He lived led by his father.
イエス様の人生はいつも父なる神様の御声に導かれて生きるという生き方でした。
Said a different way.
言い換えれば、
the presence around, the pressure around him never became louder than the presence of his heavenly father.
言い換えると、イエス様のこの周りのプレッシャーの声というのが、イエス様が聞いていた天のお父さんの声に勝ることがなかったということです。
And that is what our good heavenly father is inviting us into today.
そして今日私たちにもその同じ招きが私たちに与えられています。
Will you surrender to me?
私に明け渡して。
Will you let me lead you?
私にあなたの人生を導かせてくれますか?
There's a story in the Bible.
聖書にある物語があります。
That we want to look at today.
それを見ていきます。
And there was this house that Jesus liked to visit.
イエス様がよく立ち寄られたお家というのがあったんです。
In that house were three siblings.
そこには三兄弟が住んでいました。
There was a brother named Lazarus.
ラザロというお兄ちゃん。
And then there was two sisters, one named Martha and one named Mary.
そしてマルタとマリアという二人の姉妹です。
Now the Bible doesn't say.
聖書にはこれ書いてないんですけれども。
But I think Jesus liked to go to their house.
私は思うんです。イエス様がなんでその家に立ち寄るのがよく好きだったのかなと。
Because Martha was a bomb chef.
おそらくマルタの料理がめっちゃ美味しかったからだと思うんです。
Like the tonkatsu, the okonomiyaki, the takoyaki were just like, oh my goodness, this is why the heavenly father made these things for me to eat.
マルタがきっと作ったとんかつとかたこ焼きとかお好み焼きはおそらくもう A ランク B 級のグルメではなくて A 級のものだったんじゃないでしょうか。
And it also is interesting.
またもう一つ面白いことに。
What we can learn.From this family of being rushed and being led.
実はこの家族からせかされることと導かれることの違いについて学ぶことができるんです。
Jesus came to their house.
さあ、イエス様がこの家にまたやってきました。
Maybe unannounced.
おそらく予告がなかったんじゃないかなと思います。
Maybe Jesus had a few more people with him than Martha was thinking.
もしかしたらマルタが想定してたよりももうちょっと多めの友達をイエス様が一緒に連れてきたかもしれない。
We don't know.
わかんないです。
But Martha Jesus lovingly shared Martha a truth that he encouraged her to live her life with.
でもこのストーリーの中でイエス様が愛を持ってマルタに真実を語れた部分が語られたことがわかります。
Let's read.
ちょっと読んでみます。
As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that they had to be made. She came to and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work all by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
彼らが旅を続けているうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタは接待に忙しく気も休まらないでいた。そこでイエスの元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけもてなしをさせているのを何とも思われないのですか？手伝うように言ってください。主は彼女に答えられた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアは良い方を選びました。それは彼女から取り上げられることはありません。
Now, I think this story sometimes gets misunderstood.
この物語は時々誤解されることがあります。
Jesus was not saying serving is bad.
イエス様はここで仕えること、接待することが悪いことだと言っているのではありません。
Jesus himself served constantly.
だってイエス様ご自身も絶えず人々に仕えておられた人でした。
Martha's problem was not activity.
マルタの問題というのはここで見られた活動ではありません。
Martha's problem was anxiety.
でもマルタの抱えていた問題は不安でした。
Distraction.
気が散っていたんです。
An internal disconnect.
そしてやることに忙しすぎて彼女の内側はその場所から離れていました。
Martha was being pulled apart internally.
マルタは忙しさのあまりも内側と外側でバラバラに引き裂かれた状態でした。
She was being pulled in 100 different directions.
一度に 100ぐらいの方向に引っ張られていた感じです。
Doesn't that honestly sound like our lives today?
でもこれ正直言って今私たちの多くの生活を表していると思いませんか?
I have to do this. I need to do that. I have to go do this. I have to do
that. 私あれしないといけない。でもこれもしないといけない。その後あれをしないといけない。
Constantly distracted.
いつもちょっと気が散っている。
Constantly reacting.
いつも何かに反応している。
Constantly mentally somewhere else.
常に心が別の場所にある。
Martha was physically near Jesus.
マルタは彼女の肉体は体はイエス様のそばにいたんですよ。
Well, internally far away.
でも彼女の内側がイエス様から遠く離れていた。
Mary chose presence.
でもそのもう一人のマリアはイエス様の御前にいるというこのイエス様の臨在を選びました。
And Jesus says, Mary chose what is better, and it will not be taken from her.
そしてイエス様がはっきりとこう言ったんです。マリアは良い方を選んだ。それは彼女から取り上げられることがないよ。
And again, Jesus isn't saying, sit down and do nothing.
もう一度言いますけれども、イエス様はもう座って何もしなくていいよと言ってるのではありません。
Jesus is saying, don't lose the most important thing in your life.
イエス様はここで皆さんが一番与えられたこの走るべきレースを走りながら大切なことを見失ってはいけないよとおっしゃってるんです。
Because the enemy of a surrendered life,
なぜなら明け渡された人生を生きるクリスチャンにとっての最大の敵は
is not responsibility.
責任ではないんです。
It is living disconnected from the presence of God.
神様の臨在から切り離されることが敵なんです。
While carrying the responsibility that God has given us to steward.
神様が与えてくださったその責任をこなしながら神様から離れているというその事実。
Paul says this to the church in Ephesians.
パウロはエペソの教会にこう語りました。
Ephesians 5:14-17.
エペソの5章14節から17節です。
This is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not unwise, but as wise, making the most of every opportunity."Because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
ですからこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。ですから、どのように歩むべきかよく注意しなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして歩みなさい。機会を十分に生かしなさい。今悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。
Paul is not saying,
パウロはここで 言っていないのは、
Be obsessed with productivity.
生産性を保ちなさいと言っていないんです。
He is saying, wake up.
目を覚ましなさいと言いました。
Live intentional lives.
この自分の人生どうやって生きるか目的を持って生きなさいと。
Discern what actually matters.
本当にあなたにとって大切なことが何なのかを見極める人生を送りなさいと言っています。
Understand what the will of the Lord is.
主の御心が神様が考え神様の思いが何であるかを知りなさい悟りなさいと言います。
What is a surrendered stewardship in this season of your life?
今あなたの人生において明け渡すこと委ねることがどのような生き方なのかを理解しなさい求めなさいと言っています。
I think we would all understand that urgent doesn't always mean important.
緊急なことが必ずしも重要だとは限らないのを皆さんご存知だと思います。
We know it.
緊急は常に必ずしも大事ではないって分かってるんです。
But our modern culture trains us to listen to the loudest voice in our lives.
でもこの現代の文化にあって私たちは一番大きな声で叫ぶものに反応するように訓練されていると思います。
Sometimes for me, my little black boy.
私にとってそれはこの小さな黒い箱でした。
But all of us have voices shouting for our attention.
いろんな声が私たちの注意を引きつけようと語りかけます。
And our good heavenly Father is asking.
そして天のお父さんもこのように言います。
Will you surrender your life?
あなたの人生を明け渡してくれますか。
Learn to slow down a little bit.
ちょっと時間をゆっくり、もう少しゆっくり人生を生きたらどうですか。
So that you can ask these kind of questions.
そしてその中で大切な、問いを自分に問いかけることができるよ。
What am I letting influence my life?
今、あなたの人生に影響を与えているのは何。
What is actively forming me?
今、私を形作っているのは何。
Is there something pulling me away from the presence of God?
今の状態、私、神様から離れてるかな?
What is the will of my good heavenly Father?
そして天の父なる神様の御心って私にとって何だろうか?
Because we're not just asked to steward hours on a clock.
この時間を管理する良い管理者というのはただ時間の針を管理しなさいって言ってるわけではないんです。
God is asking us to steward what gets our attention.
神様は私たちが注意を向けるもの。
What gets our affection.
私たちが愛情を注ぐもの。
What gets our focus.
また私たちが集中するもの、それらに気を使いなさいと言っておられるんです。
What we constantly give our attention to.
私たちが常に注意を向けるもの。
That is what.Shapes us.
それらが私たちを形作るからです。
And what shapes us,
そして私たちを形作るもの
will determine what flows out of us.
それが私たちの内側から溢れ出るものになっていきます。
Remember a few messages back?
数週間前の、
Coffee and grape juice.
コーヒーとブドウジュースの例を、覚えてますか?
Whatever poured in is what overflows.
私たちを満たすものが、いずれは私たちの中から流れ出ていくと。
If we allow distraction,
もし私たちがいつも気が散っている状態で、
comparison,
いつも自分を誰かと比べている、
pressure,
もうプレッシャーを持っている、
the noise around us,
またいろんなこの世の雑音を自分の人生の中に聞こうとしている、
and that's what we allow to fill our lives.
そのようなものを私たちの人生の内側に入れてしまえば、
If we allow that to steer our lives,
それが私たちを満たすようになれば、いずれはそれらが私たちの人生を操るようになります。
Then those are the things that are going to come out in our life at our home.
そしてやがてそれが私たちの内から溢れ出ていくんです。
The life at our work.
そのような思いが家庭の中へ現れ始めます。
Into our conversations, into our
relationships. 会話の中へ現れ始めます。
And on the other side,
しかしもし、
If we learn to abide.
私たちがとどまることを学び、
to remain connected to Jesus,
イエス様とつながり続けることを学び、
to let Him, Jesus, pour into our lives,
イエス様が自分に注いでくださることを許すのであれば、
what flows out of us,
何が私たちの内側から流れてくるでしょうか、
is something very different.
おそらく全く違うものが私たちの内側から溢れてくるでしょう。
His peace,
イエス様の平安が、
His presence、
イエス様の臨在が、
His love、
イエス様の愛が、
His joy、
イエス様の喜びが、
His perspective on life。
そしてイエス様の人生の視点というものが見えてくると思います。
This doesn't happen by accident。
実はこれ偶然には起こるものではありません。
It happens by intentional surrender。
私たちが意図的にイエス様に明け渡し続けることによって起こります。
By choosing day by day。
日々選択することです。
What do I give my attention to?
何に注意を向けるのか。
Not my will, but your will be done.
私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。
Maybe some of us,
もしかしたら、
the Holy Spirit is gently asking.
今日、聖霊様が皆さんに問いかけておられるという方がいるかもしれないです。
Would you put your phone away sometimes?
時にはちょっとその携帯を置いて、
and just be present.
私と一緒にここにいてくれませんかという問いかけかもしれません。
Would you learn to rest?
また休むことを学んでくれませんか?
Without immediately needing distraction?
すぐに何かに手を伸ばすのではなくて。
Would you sit quietly with me?
私と静かに座る時間を持ってくれませんか?
Instead of instantly reaching for noise?
すぐに、ああ、これがないと、と雑音に手を伸ばすのではなくて。
Would you pray without rushing?
せかさずに、急がずに、祈る時間を取ってくれますか?
Would you stop filling every quiet moment with scrolling, with videos, with constant busyness?
すべての静かな瞬間をスクロールしたり動画を見たり忙しくする、それで埋めるのをちょっとやめてみませんか?
So that I can speak.
それは私があなたに語りたいから。
Because I desire to share.
私の御心を知ってほしいから。
My will.
私の願い。
My heart.
私の心を。
For you.
あなたと分かち合いたいからと。
Maybe some of us are exhausted today.
もしかしたら今日もう疲れ切ってる人がいるかもしれません。
Not because we're doing too much.
やることが多すぎるからではなくて。
But because we're constantly being pulled in 100 different ways.
もしかしたら内側がいつもあちこちもういろんなところへ引き裂かれたような状態が続いているからかもしれません。
Always consuming.
いつも何かを消費して。
Always reacting.
常に反応して。
Always available to everyone else.
そして同時に誰に対してもどんな願いに対しても、自分が応答しなければならないと考えてしまう。
Except our good heavenly Father.
でもそんな状態なのに天のお父さんとだけはつながれない。
And today Jesus is not inviting us into to a new productivity driven life.
でも今日皆さんイエス様は皆さんを新しい素晴らしい生産性を持った人間クリスチャンとして導いているのではありません。
Okay, I gotta wake up at 5 o'clock so I can have my time, so I can have to do this. That's not what Jesus is asking us.
イエス様はこの時間通りにきっちりこうしたらあなたは良い管理者だよと言ってるのではないんです。
He's just asking.
シンプルにこのように願っておられると思います。
Can we walk together?
一緒に歩んでくれますか?
Can we abide together?
一緒に留まってくれますか?
Can we go to work together?
一緒に仕事に行ってくれますか?
Can I help you with that decision you have to make?
今日仕事で何か決断をしないといけないときに、私がその決断の一部になれますか?
Because I desire to walk together with you, to connect, to abide.
なぜならあなたとつながり続けたいからというイエス様の願いがあります。
What did Pastor Fumi say last week?
先週フミ先生も言いました。
Abide, stay.Close.
私から離れないで。
Hold on to the skirt, to the shirt of Jesus.
しっかりと私にしがみついていて。
Stay close.
つながり続けましょう。
At the end of our lives,
私たちの人生の最後に、
we'll probably not be asking.
私たちはおそらく自分自身にこんな問いはしないと思います。
Did I answer enough emails?
ああメールをちゃんと全部返したかな?
Did I stay busy enough?
私十分に時間を忙しくちゃんと使ったかな?
Did I scroll enough on my phone?
ああもう見なくていいぐらいスマートフォン全部見切ったかな?
The deeper question will be,
でもこれよりももっと深い問いをするのではないでしょうか?
Who did I become?
私はこの地上での人生どんな人になっただろうか。
Jesus is not inviting us to try harder.
イエス様は私たちをもっと頑張れという方向へ導いているのではありません。
He's inviting us to stay close.
私の近くにとどまってという生き方を導いておられます。
Because as children of God,
神様の子供として
we are not rushed.
私たちはせかされるものではなく
we're led.
私たちは導かれて生きるものだからです。
Let's pray.
最後にお祈りします。
Jesus,
イエス様、
Thank you that you are not asking us to rush.
私たちに急ぐことを求めていないこと、ありがとうございます。
Thank you that you are not asking us to do more.
もっとやりなさいとか
To be more.
もっとこうありなさいとか。
To produce more.
もっといろいろ生み出さないとと言わないこと。
Thank you that you are simply saying.
でもただこうおっしゃっています。
Stay close.
近くにいなさい。
Abide.
とどまって。
Let me lead.
私があなたを導くからとおっしゃってくださっています。
Holy Spirit.
聖霊様。
Show us what has been shaping us.
何が私たちを形作ってきたか教えてください。
Show us what we have been giving our lives to.
そしてまた私たちが今まで何に人生を捧げてきたかをどうか見せてください。
If there's anything that needs to be changed, show us what needs to be changed.
何か私たちの内側で変えられる必要があるのであれば、それをどうぞ見せてください。
Thank you that you're inviting us deeper into your presence.
あなたとのもっと深い関係と導いてくださっていることを感謝します。
To have a relationship with you.
あなたとの関係をありがとうございます。
Help us to steward the time you have given to us.
あなたが与えてくださった時間を、
not from pressure,
プレッシャーからではなくて、
but from the presence, from a relationship with you.
あなたの臨在の中から良い管理者となることができるように助けてください。
We pray this all in your name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Jesus' name, Amen.
Amen.
So, like we always do here at Life Church,
Life Church ではメッセージの最後にいつもこれをしています。
We have questions that we would love for you just to take a little bit of time and talk with two or three people around you.
5分、10分で構わないです。ぜひお隣の方と、この質問を一緒に考えてほしいと思います。
And then after, if you're okay, pray for each other, and that will be the end of today's service.
そしてよければお互いのために祈って今日の礼拝の最後とします。
But the two questions that we have today.
今日は2つ質問を用意しています。
The first one is, where do you most often feel rushed, distracted, or disconnected?
あなたが今最もせかされている、気が散る、つながりを感じられないと感じるのはどんな場面でしょうか。
And the second question,
2つ目
is what is helping you stay close to Jesus right now? And what is pulling you away?
イエス様の近くにとどまるために、助けになっているものは何でしょうか。またあなたを引き離しているものがあるとすればそれは何でしょうか。
So let's talk about that, pray for each other.And we'd love to see you next week.
ぜひ 2,3 人のグループになってこの質問に答えてみてください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。